ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日の放送、4月になりましたけれども、4月のお便りテーマをここで皆さんにお伝えしたいと思います。4月のお便りテーマはアルバイトです。皆さんはアルバイトしたことありますか？今のお仕事に就く前に、いろんなね、お仕事の経験じゃないですけれども、アルバイトしてみたという方もいらっしゃるかと思います。私もね、いくつかアルバイトはしてきまして、まあ、今月ね、ゆっくりいろんな話をしていきたいなと思うんですが、一番長くやったアルバイトはお洋服屋さんだったように思います。やっぱりそのお洋服屋さんでアルバイトしたことで、販売のねお仕事で、そうするとやっぱ洋服畳むのがすごく早くなって、あのテーブルとかがなくてもすごく綺麗にセーターとかを畳めるっていう、その技術は未だに洗濯物を畳んでる時とかもすごい発揮されているので、結構ねそのアルバイトを通して経験したことで、なんかその日常生活に今も役立ってるよみたいなことってあったりするじゃないですか。なのでね、皆さんがどんなアルバイトをしてきたのかなとか、それぞれのアルバイトの面白いところ、大変なこととか、そんなエピソードも聞かせていただけたら嬉しいなと思います。4月のお便りテーマアルバイト、皆さんぜひぜひ送ってきてくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。ロカビリー歌手のビリー諸川さんがいらしてくださいます。私はすごく楽しみにしています。ビリーさんは以前この番組にいつも年に2回ぐらいのペースでいらしてくださっていまして、いつも楽しいお話とともに、こう人生のヒントになるような、生きていく上で大事にしたいなって思うような、そういうヒントをたくさんお話の中から学ばせていただいてきまして、そんなビリーさんにここしばらくお会いできなかったので、寂しいなって思ってたので、今日はお会いできるのをすごく楽しみにしています。お会いするのは久しぶりになるのですが、 SNS などでビリーさんのご活躍は私もずっと拝見していて、実はビリーさんは今病気と戦いながら歌手のお仕事を精力的に続けていらっしゃるそうです。そういったお話もね、今日伺えるのかなと思っています。何よりビリーさんのお顔を見られるのがすごく楽しみだなと思っていますので、皆さんぜひ1時間ゆっくり聞いていってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。は 本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんです。こんばんは。
いや、こんばんは。
あ、ビリーさん、
お久しぶりでございましたよ。
お久しぶりです。お待ちしてました。
いや、久しぶりですよ、このスタジオ来たの。
そうですよね。
いや、忘れられたかなと思っておりましたけども
そんなことないです。あ、ビリーさんの声をここで聞けるのやっぱり嬉しいですね。
い
や、
いつもさ、ほらね、毎年のように1月と8月ね、
はい、
そのエルヴィスに、まあ、まつわる、
はい、
1月は誕生日、8月は、まあ、亡くなったね、そんな月に呼んでいただいてたんですけども、
はい、
いやいや、今回ね、ちょっとお会いしてない間にいろんなことがございまして。
本当そのようですね。あの、私もフェイスブックでビリーさんのご活躍はずっと拝見してたんですけれども。
そうそう、あ、じゃあもう ももちゃんも分かってるように、
はい、
いや、あの、がんになっちゃったのよ。2025年のね、正確には6月のね3日に発覚したんだけどね。
はい、
そう、がんがね、もう大腸がん、
はい、
そうそう、それもステージ4。そうなんですよ、それが発覚したんですよね。そんなことがあってですね、
はい、
あの、昨年の8月は来れなかったんですけども、
はい、
そうそう、もういたって元気ですよ。
すごい元気なお声からもちょっと想像もつかない
いたって元気
感じですけれども、
今日はね、その辺の話しちゃおうかなと思ってる。
よろしいんですか。
そう、同じね、あの、やっぱりね、今日本人はね、二人に一人がガンだと言われてるからね。
で、
そういう中にあって、まあ自分もガンにかかってね、実はね、結構ね、楽しい日々を過ごしてんのよ。
おー。
で、まあ順番で話していけばさ、去年のね、
はい、
6月2日にさ、
はい、
僕は去年の10月の11日に新興ミュージックからね、20冊目の本、
すごい、
This is Elvis って本出したわけ。
はい、
エルビス生誕90年を祝してね、エルビスの全仕事の本を書いたわけ。もう歌から映画からね、もういろんなことすべて書いたわけ。
はい、
うん。で、その本を作ってる時に、まあ、その本で使うね、エルビスのレコードジャケット。
はい。
これをうちのカフェで撮影してたわけ。
はい。
その出版元の新興ミュージックの人たちが来てね。で、その時に、まあ、実は私は、2025年の1月から、
はい、
まあ、その大腸がんの、予兆となる、いろんな症状が出てたわけよ。
はい。
僕は。
はい。
ね。でもそれ誰にも言わなかったの。その症状をね。で、ね、そんな時は、ね、3月頃かな、去年の。うん、ラジオのね、ちょうど、まあ、生放送だった時に、
はい、
お腹が痛くなっちゃってさ。ほ
ん
で、その生放送だからさ、でもトイレ行きたくてさ、BGM で繋いでもらったのよ。うん。でも全然、こう言ったらだけど、出なくて。でも、痛いまままた戻ってきて、まあ、無事終わったの。
はい、
でも、これちょっと普通じゃないなと思ってね。
はい、
症状も出てたからね。
AI
で調べたらさ、
はい、
大腸がんって言葉が出てきた、具体的に。
ああ、怖いですよね。
そう。でもね、バッとしかし、
はい、
2025年11月に、その前年にアメリカ行ってね、メンフィスで歌ったのね。
はい、
でそれが好評で、来年ビリさんね、来年2025年の11月、アメリカ来たらメンフィスでね、歌ってほしいって言われた。ジャパンフェスティバルで。ギター一本でやってほしいと。言われた。もう絶対やりたくて、これは何としても、死んでもやりたいと思ったわけ。だからそれをやりたいがゆえに、自分が大腸がんの、症状が出てるにもかかわらず、それを言わないで。周りには一切言わないで。奥さんにも言わないで。ずっと黙ってたわけさ。そしたらその6月2日、うちのカフェでレコードジャケットの写真撮影してるときに、新興ミュージックの人がなぜか大腸ポリープの話になったときに、ポロッと言っちゃった。僕も血便でんですよねって、一言。その一言で大炎上して、店内が。
わ、
急いで医者行けってことになって、翌日すぐにお医者さん行ったら、予想通り大腸がん。それもステージ4。はい。で、お医者さん行ったらですね、余命宣告があと、治療しないで1年、治療して2年って言われたわけ。でそれもある程度の覚悟が出てきてきたから、できてたからね。うん、いや、仕方ないなと。で、先生に聞いたわけ。で、僕、11月にアメリカで歌うことになってんですけど、ダメですよねって言ったらね、いや、行ってくださいってわけ。この間ライブとかもあるんですけど、あ、やってくださいってわけ。 うん、今度はちょっとイベントの司会も頼まれてるんです、ああどんどんやってくださいって、
うん、すごい。
でそれやってくださいって言われたことが、僕の中ではですよ、
はい、
余命が限られてるから生きてる間にどんどんやってくださいっていう意味だと思ったんだよ。ある意味やってくださいが落ち込むきっかけにもなったんだけど、そしたら先生にそれ問いただしたら、そうじゃないんだよ諸川さんってね、そういういろんなことを自分の中でやっていくってことはね、その、まあ、体内が活性化されて、
はい、
癌にとって一番の、それが癌にとっての敵になるそうなの。そのポジティブなこと、ワクワクすることとかね、楽しいことをやるとかね、それを聞いた途端すごい元気になってきて。で、まあ、治療としては抗がん剤っていうのをね、打つわけ、
はい、
で抗がん剤っていうのは基本的にはね、副作用が激しいわけよ。もう本当にね、髪の毛抜けちゃったりとかさ、それから嘔吐とかさ、それから倦怠感とかね、もうひどいわけ。
うん、
だから僕もある程度それは覚悟したんだけど、なぜかね、副作用がね、あまりないのよ。髪の毛もあるし、吐き気なんか全然ないし、でずっとずっとそれできて、で実後今日まで、抗がん剤16回打ったのよ。でその体内にポートっていうのをね埋め込むわけで、そのポートっていうのを埋め込んだ、そこのポートに毎回抗がん剤針を刺して46時間携帯しながら、携帯しながらね抗がん剤打ってんだよ、打ってるんだけど体内に抗がん剤入ってんだけど仕事もできるわけ。
信じられない、う
ん、でその、まあ、刺した針を抜くのがね男の人まずできないんだって、みんな怖くて。
あ、
うん、だって見ながらじゃなくて抜けないからね。
そうですよね。
で見ながらなんか抜けないじゃない、そんな俺なんか絶対見ることもできないもん。
わ、
それはね奥さんが抜いてくれるわけ、針を、ズブって感じで、でも女の人は自分で抜いちゃうって言ってたよ。女の人は抜いちゃう人はいっぱいいるらしいよ。だから女の人は強いんだよ、全てにおいて。でそういう形で16回抗がん剤だった。一番最初は大腸がんで、まあ、肝臓に転移して、でその転移した肝臓のがんがね20個あって、すげえ数なんでこれ20個、でおまけに骨盤に2個転移したの。
わ
ー、うん、あージャパーって感じだったのね。でそれはね、だから腫瘍マーカーっていうのは、まあ、がんの一つの 目安なの。これ一番最初がんが発覚した時は46だったのが23になって16になってで9になってで一気に減って 1.5 になって最終的には1になっちゃったわけ。
ビリーさんすごい奇跡のようなお話ですよね。
そうだからさ、先生がおっしゃったようにワクワクするようなことをガンガンやるとガンがね、もうこれ以上増やせない、減るしかないみたいな感じになっていくわけ、だからね骨盤のガンが消えちゃったの。
すごい。
それで、
そんなことあるんですね。
それで、抗がん剤16回打ったことによって、まあ、そんだけね、まあ、腫瘍マーカーも小さくなったから、その手術ができるようになったのよ。
最初は手術は難しいかもって思ったんですね。
だから
もう
延命処置のためだけに抗がん剤打つって感じだったのね。で、これが、がんがほら、ちっちゃくなってね、なってったから、手術できるようになった。で、実はこの収録からね、1週間、まあ、10日ぐらいしてからね、手術するんですけどね、まあ、手術は非常に怖いんですけれども、
わでもできるということは希望がよりそこに生まれるわけですもんね。
そうそう、希望という名のじゃないけど、本当にそう、ものすごい大きな希望だよね。だってもう結局手術受けられなかったらさ、もうそれでおしまいだからね、ある種ね、ある種本当に延命のためだけの抗がん剤だから、ね、抗がん剤実際ね副作用はねビリーさんも大変なのよ。口内炎とか。だからちょうどアメリカね、去年の11月行った時ね、ひどい口内炎だったの。
そうだ。
アメリカのものっていうのはすごいんだよ。ハンバーガーばっかだからね、基本的には。
そうだ、日本食よりもっとね。そう。
で、日本食が出たのよ。
はい。
ついにうどんが。
はい。
うどんが出た。そしたら、七味が先に入ってたわけ。
あかない。
そう。で、この七味の辛味っていうのがね、辛さがね、ものすごい口内炎には痛いわけ。
痛いですよね。
そう。だから、でもね、死に物無理で食べましたよ。だ僕アメリカのがんの人って一体何食べてんのかなと思うね、みんなやっぱ口内になるからね、副作用でね。
そうですよね、
でもその時根性で、でもねアメリカでね結局ね体重ね4キロぐらい減っちゃったかな、食べないから。
うん、食べられるものがないというか、
そうそうそうそうそうそう、食べられるものがない、
油っぽいものだったりとか、う
ん、でね、やっぱりね、ご飯はあるでしょ、白いご飯、僕大好きなんだけど白米、うん、それはね、お米がね、食感がね、砂みたい、砂利みたいな、ザラザラして、味あるんだよ、味はわかるけど、そう、美味しくないのよ。だから僕はね、基本的にはうどんとスパゲティばっかり食べてる、はい、まあ、こういったら今もそうだけどね、
そんな状態でフェイスブックでアメリカでこう活躍されてる様子をずっと私も、うん、いや拝見してましたけども、うん、そのハードスケジュールの中で、
そうそう、だハードスケジュールだからいいわけよ、がんをね、がんと対峙する必要がないみたいな、がんと対峙する前に仕事と 対峙できるじゃない、ね、うん、だからそれがねすごいいいんだと思う。自分はがん患者だったので意識がほとんどない、
それを考えてる時間がないという感じですもんね、
が、
うん、
を楽しむに変わってるよね、うん、だそれがすごいね、がんになってね、良かったことだね。だとね、自分がねすごいいっぱいいろんな人に愛されてることがよく分かった、うん、そういうね、そのがんと戦うぜってことを、まあ、Facebook とかでもね、戦ってるぜっていうのを示すようになったきっかけはね、長嶋茂雄さんだ。僕はもう人生の師はね、長嶋茂雄とエルビス・プレスリーなんだけど、長嶋茂雄さんがああやって脳梗塞で倒れられて、ね、ああいう体になってもリハビリの姿をね、テレビでね、オンエアしたりしてたでしょ、あれでね、長嶋さんが言ってたのは、自分と同じ病気の人をね、ああいう形で励ますことが今の長嶋茂雄の役目だってことを言ってた。それがね、長嶋茂雄フリークのビリー・モロカーとしてはもうかっこよすぎてね、ああじゃあ俺もがんになったけど、そういう姿見せようぜと思って、そうな
の。それって勇気のいることですよね。むしろそう弱いとこ隠したいって思う人もいるじゃないですか。
それは性格だよね。性格。でも僕はもうそういうのなかったね。で、がんと戦うこと自体が僕はロカビリの定義の優しさを持ってる反骨精神にもうドンピシャリだからね。この反骨精神、俺は負けない、ね、向こうが攻めてきても俺は負けないぞみたいな、そういう強いね、なんかね、気持ちがね、さらにね、がんをやっつけるね。
パワーに変わっていったんですね。
そう、だからみんな心配してカフェに来てくれるわけ。ビリーさん大丈夫ですか、もう沖縄から北海道からみんな来るわけだよ、ビリーさんのその弟分たちが、
はい、
そうするとみんなね、ある意味ね、がっかりして帰ってくるよ、ビリーさん元気だったじゃないですかみたいなね。でその持ってきたお守りはもう70個あるからね、店に、家にもんで、家にも30個ぐらいお守りが、
いや、
神様同士が喧嘩しちゃうんじゃないかっていうぐらいね、いろんな神社のお守りも含んで。
神様同士が。
本当に。だそれはすごい嬉しいね。
そうですね。
だからね、もう毎日ね、楽しくて仕方がない。それと一方では、やっぱり死に直面したじゃない、
はい、
余命宣告までされてるわけだから。
はい、
だからそれによってね、まあ、期限を限られちゃうわけ。決められるわけ。あとこれしか。だかその、決められたことがまたいいわけなのよ。この決められたことがいいことで、自分が生きてる間にやらなきゃ、やっておきたいこと、すべて、もうやるようになってるわよ。今ね。
でもそうかもしれない。いつまででもできるって思うと、なんか、
後回しに、明日でもいいかな、
今忙しいから、これは後にしよう、いつかやろうってなりますよね。
いつかやろうってのは、まずやらないから。
そうなんですよね。
う
ん、
もうやろうと思ったら、その時に、その日にやらないとダメだね。で、もともとそういう性格だから、もう本当にある。やりたいことがワンサカワンサカ、でまたそれをね、うちの今の嫁さんがね、バックアップが強烈なわけ。まあ、ヤフーニュースかなんか見ればわかるけども、趣味はビリーモロカって言ってるからね、
素敵、
奥さんの趣味はビリーモロカって、ね、最高じゃないですか、ね、だから3度目の結婚にしてね、3度目の正直でございまして、本当に、だから本当ね、僕はね、いつか湯川玲子さんでしょ、音楽業の家の人。あの人カフェ来た時に、家まで送ってくと、道中ね、聞いたんだよ。
はい、
まあ、湯川先生ね、人生悔いありますかってね、その時々にはね、細かく言ったら悔いはあるかもしれないけど、相対的には一つも悔いがないって。生まれ変わっても湯川玲子になりたいわって言ってたから。
あ
んたはどうなのって言うからね、いや、俺も全くその通りですよって。本当に悔いはないね。ない。言い切っちゃう。
かっこいい。
もうね、好きなね、ロカビリーやってね、好きなエルビス追っかけてね、本 当に良かった。で、こうやってそういうことやったことによってこの番組を出てね、で、ももちゃんとも知り合えて、畑中社長とも知り合ってね、いや本当人との出会いがいっぱいあったしね。で、出会った人がみんないい人ですさ。うん、もう最高。だから俺人にも恵まれた。
いや、それはもう、さっきお守りがね、ものすごいたくさんあるって話されてましたけど、うん、それはビリーさんがいっぱいいろんな人に愛を届けてきた、もうその、
そんな気はないんだけどね。
いや、もう。
ただ普通に振る舞ってるだけだから。
いや、その通りですよね。
いや、だからね、なんかね、本当にね、気づくことがいいことばっかり。癌になって良かったことってそういうこと。いっぱいいろんなことに気づかされて、ああ、自分の人生いいなって。ああ、人生っていいなって思うね。だから、まあ、本当に、もう一回生まれ変わってもビリモルカやりたいよね。
ああ。
やっぱエルビス・プレスにあと感謝だね。長嶋茂雄に感謝だね。
へえ。
うん、ああいう人たちがいて、なんか良かったなと思うな。だからもう全然怖くないね。
いやいや、まだまだやりたいこと、やらなきゃいけないこと、待ってる人がいっぱいいますからね。
だからまあね、手術終わると3ヶ月歌えないのよ。やっぱお腹切るからね、今回は。
そうなんですね。
いや、肝臓の癌はやっぱり大変なわけよ。あと15個取るっていうのは。だからさ、お腹切るわけね。だからそうすると、まあお腹切るから、それがこう言えるまでは3ヶ月、お母さん歌えませんけども、って言うから。でも3ヶ月歌えないんだけれども、その3ヶ月歌えないっていうのを2ヶ月半にするとかね、自分の中でだよ、いや僕はっていう、戦うっていう、ただ2ヶ月半にするとかね、目標にしてる今。
だってここまでたくさんの奇跡を起こしてきてるわけですからね。
そうだね、奇跡だよ
ね。通常は例えば3ヶ月ですって言われてもどうなるかわからないですよね、ビリーさんだったら。
でもね、昔の人はね、本当に的確だよね。あの、病は気からっていうのはね、ほんとその通りだと思う。あの、風邪とかね、まあ、軽い症状の、まあ、病気もあるでしょ、ね、まあ、風邪は軽いとは言わないけど、軽い症状の病に対しては、病は気からっていうのが通用すると思ったけど、癌にも通用するよ。だから今、これね、ももちゃんの番組でね、まあ、もしかしたら、癌にね、されたなったことある人やね、で今なってる人とか言ったらね、いやまずは山焼きからだよね。もう気持ちの持ちようだよね、って本当自分で思う。
体の中で、
だから人間強いね、負けないっていうのがね、こいつじゃ絶対癌には負けないぞっていう気持ちがやっぱ戦うよ。人間ってね、すごいよくできてんだよな、きっと。だすごい強いんだよ、人間って本来。だからやっぱね、戦うに、自分の体に言い聞かせた方がいいね。戦うぞって。負けない。弱音は吐かない。人生ってさ、生きててさ、ネガティブな方を考えると ネガティブに持っていかれちゃうから。ポジティブの方に考えるとポジティブに行くから。
私ビリーさん、先ほどね、最初の時にこの1月と8月いらしてくださってて、その間にいつもいらしていただくとすごいパワーをもらって、
はい、
ビリーさん毎回お会いするために新しいことに挑戦されていたり、そうそう、もうビリーさん私の人生の大先輩ですけれども、もうなんか私の、
まあ、娘みたいな、
もう本当になんかもう全然私叶わないなと思うぐらいパワフルにいろんなことを挑戦されてるビリーさんって印象が私の中にすごくあって、でも今日お会いしたらなんか今までの B さんよりももっともっとなんかすごい存在になっているような感じがして、
そんだけね、やっぱ敵が大きいわけ。今回の敵が大きいんだよ。だからそのぐらいのパワー持ってないとね、戦えない相手なんだよね、きっとな、ガンっていうのはな、ステージ4っていうのはやっぱ、だそのぐらいのパワー持ってやらないと戦えないって思ってるよ。
すごいことです。もうなんかオーラが、
俺大好きなんで、そういうの。
わあ、大好きって 言っちゃうところが。
俺野球部の時からね、厳しい練習ってのは大好きだったから。
へ
え。昨日うちのカフェに来たんだよ、昔の野球部のチームメイトが。
はい。
ほらやっぱ生存確認でね、俺の。でやっぱね、昔からね、みんなにも言われたもん。いや、諸岡そうだったよなみたいな、お前だけはすげえずっとやってたよ練習みたいな。
へえ。
負けない。
大きい敵が来るとよりも燃えちゃう感じですね。
うわ、逆に小さい敵だとね、意外としょぼんとなっちゃうかもしれない。
いやいや、
でもなんか本当に自分の人生にとってね、 結構大きなこれ、まあ、ある種敵っていうか試練じゃん。
試練ですね、うん、そうですね、う
ん、それやっぱり乗り越えたいじゃん。
はい、
うん、でもちろん再発することもね怖いけどもね、手術してうまくいったからといって、やっぱがんっていうのはそれだけ強敵だからさ、うん、でもそうしたらそうしたでまたうちの嫁が言うやん、そうしたらそうしたでひっちゃんまた考えればいいじゃないのみたいなね。
うん、
だからなんかそういうものの考え方は僕も一緒だから、うん、だから二人してね夫婦揃ってその戦うことができるよね、
うん、奥様の存在も本当に大きいですね。
でかいでかい、めちゃでかいね。だからもしあのリスナーの方でチャンスあったらぜひあのヤフーニュースでね、あのビリモロカあの見てもらいたいよね。あそこで趣味はビリモロカってね、あの嫁が言ってくれたらものすごい泣くほど嬉しかったね。
うん、もちろん自分のために頑張るけれども、でもその奥さんがいるからこそ奥さんのためにも頑張りたいってパワーになりませんか。
そうそう、ももちゃんその通り。僕ね、奥さんのために頑張るって一番大きいね。家族のために頑張るっていうのは、うん、自分のためっていうのは二番目かな。
うん、
うん、でも自分が頑張る、それは奥さんや家族のためが一番、うん、だそれがし、ね、引いては自分にもなるためにもなると。
そうですよね、うん、何十年後も先にね、奥さんと一緒にこれからの人生を続いていくわけですからね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、そうですよね、うん、わ
あ、キリがないですよ。
すごい、
もう次から次へとにかくね。で今もうね手元にあの、まあ、ロカビリーのね本を書いてくれっていうのがまたあるし、であのこの番組のなんかね、あの来たことがある僕の高校の後輩の、
はい、
本田隆史、
はい、
うん、本田隆史ね、183センチ、
はい、
よくこのスタジオの入り口入れたなと思ったけど、
どういう理由聞いかも。
そう、彼が今さ、そのビリー・モロカーの、本を書くんだっつって、それは新興ミュージックからね、予定では8月16日に出るんだよね。
そうなんですか。エルさん
命日に。
今年。
そうそう。あいつ間に合うのかなと思うんだよね。
へぇ、うん、
そうそう。で、一体どんな本をね、だ自助伝じゃなくてね、その第三者は、じゃあビリー・モロカーどうやって書くのかな。僕自身がものすごいワクワクしてる。その本どういうふうにできるのかね。
うん、ビリーさんご自身も本を、あの、本が発売されて、
はいはいはい、
ね、間もなくて、そうそう、また今後もいろいろとというお話も。
うん、だからあの、3月にはね、あの、ザ・ロカビリーってね、第9弾が出たしね。そうそう。本当はこれ毎年ね、10月末に出してんのよ。
はい。
うん、でも、あの、まあ、ちょっと病気だったんで、10月の末じゃなくて3月に、まあ、大きくこうずれちゃったんだけども、
ま
あ、第9弾が出たから。もうね、これ一つのね、第5弾まで出したかったわけ。それが、今度は第10弾まで出したい目標に変わったわけ。そう。で、9弾発売になったでしょ、この、第9が売れないとね、10が出ないんだよ。
う
ん、でも、9出したばっかりだけど、もう10の企画書はね、半分ぐらいもう終わってるよ。企画内容。僕はね、僕は。
そ
う、先へ先へ行くわけ。こういう考え方の方じゃないとね、やっぱね、ガンと戦えないわけ。
う
ん、だからもう次から次浮かんでくるからさ。
の内容ビリーさんの頭の中に。
おん、ガンガン。
もうガンガン。わ
あ。ガンガン膨らんじゃってる。
楽しみだ。
だ楽しくて仕方ないでしょ。まあ、この番組来ていつも楽しくて仕方ないばっか言ってるけどね。本当に楽しくて仕方ないのよ。
本当にそうですよね。日々もうビリーさんの生き方ってみんなに勇気を与えるし、またここで今大きな試練と戦っていらっしゃいますけれども、そこからまた私たちも頑張ろうって思っていらっしゃる方がたくさん。
で、ほら、こう、どんどん薬って良くなってんだよね。
あ、研究されて新しいものが。
そのみんなが、こう、まあ、戦ってね、少しでも延命できればね、その間にさ、また新しい薬できて、頑張った甲斐があって、その新しい薬によって治るかもしれないでしょ、だからやっぱり生きてることは大事なのよ。ね、本当に諦めちゃダメだね。
ビリーさんのこれからの夢はもう語り尽くせないほどきっとあると思いますけど。
あらあら、まだまだわんさかわんさか。
なんかもしラジオでちょっとだけでもお話できる中で、こんなこともしてみたいなとか、いろんな、
一番のね、一番の、目標はね、俺ね、今の奥さんにはね、家をプレゼントしてないのよ。三人目の奥さんには。一人目、二人目はちゃんとね、マンション買ったんだから。うん、今の奥さんにはね、してないのよまだ。うん。だ今単なるマンション暮らしだからね、家賃払って。じゃあ 平屋をね、プレゼントしたいんですよ。アメリカンな平屋を。
わあ、素敵ですね。
もう年だからね、もう階段は登りたくないから。かといってエレベーターなんかつけたら大変だからね。だ平屋。で、なぜかというと、俺ね、生まれた時平屋だったんだよ。
はい。
大岡山ってところのね。うん、それもね、ちょっとアメリカンな感じの平屋だったんだよ。
あら、素敵ですね。
あのね、パステルグリーンなの。
そういう
入れだった。俺生まれた時。
う
ん、僕は1957年生まれでしょ。アメリカナイズされて始めたんだよ、日本が。
はい。
そういう感じの家だった。そういうので最後ね、人生終えたいわけ。
わあ。
嫁さんとね。
奥さんの好きな色のお家を建ててあげたいですね。
そう、家を建ててやりたいっていうのが、もう目標。だそのために本を書いたり、ライブやったりね。
そうですよね。いろんなこと考えて。お金もいっぱい稼がなきゃって、
ね。で、6月でハワイ行くしね。
ああ、はい、そうです
ツアー、ツアー。ブルーハワイじゃなくてビリーハワイ。そう。
ハワイなだけに。
そう、ハワイだけにね。で、エルビスゆかりの、そのハワイのオアフ島のエルビス、ブルーハワイとかね、いろんなハワイアンパラダイス映画撮ってた、そのゆかりの地をね、みんなと歩くっていう。それもある
の。もう楽しみなことがいっぱい待ってますね。
そう、もう次が次よ。
そうですね。
きりがない。
いやー。これからどんな奇跡をどんどん起こしていくんだろうって、なんか私もワクワクしてきました。
これ喋ってるでしょ。これ喋ってるでしょ。そうしたらね、自分の中でね、アドレナリンがねバンバン出ちゃうわけ。で、喋ってる間にね、また違うことが浮かぶわけよ。
ああ、
そういえばさあってなるわけ。でもこの番組もすごいじゃん。ものすごい長寿番組じゃん。
はい、おかげさまで。
もう20年やってるの、15年ぐらい。
もうちょっとで20年になるのかねなんて、さっきね、スタッフの皆さんと。
いや、僕はね、実は横浜のお散歩の番組はね、17年目、今。入ったよ、17年目。
すごい。
ガンダローはね、なんだろうが歩かされるっていうね、すごい番組。すごい、容赦ない番組。相変わらず。
まあ、でもそれはまたね、元気の源ですね。
そうです、元気の源。次から次だよ、ほんと。
これからどんどんビリーさんの夢が広がって、
うん、俺ね、今年の8月はここ来たいね、またね、
来てください。
手術終わってんじゃん。
はい、
手術終わってんじゃん。ハワイも終わってんじゃん。で、もしかしたらあの本田隆の本も出てるじゃない。その頃来たいね、本田と来たいね、今度はね。
わー、
本田隆と。
本体でいらしてくださったら、もう嬉しい。
それちょっとね、社長にちょっと言ってみてよ、それ。
はい、
ね、
もう絶対もう即 OK。
そう
前々から日にちを開けて起きたいと思います、
うん、本当に行きたいなと思うな、
うんうん、私本当に今日ビリーさんにお会いできて嬉しくて、うん、しばらくねお会いできなかった時間もあったので、うん、お会いできるの楽しみにしてたんですけど、うん、もう予想以上にビリーさんから私ものすごいまた今日元気をいただきました。
とんでございません。
いや、頑張ろうってまたすごく思いました。きっとリスナーの皆さんにも、
はい、
その思いは届いていると思います。
いや、ぜひとも届いてほしいね、うん、
ビリーさん約束ですよ、
はい、
待ってますからね。
約束、プロミスで、は
い、またこの番組いらしてください。
ぜひとも
お待ちしています。
よろしくお願いします。
これからのご活躍も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では最後にもう一曲、
はい、
お届けしていただけるということで、はい、なんていう曲でしょうか。
これはもう最愛の妻に捧げたナンバーで、ラブレター、弾き語りで聴いてください。
本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた。君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。
キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for youWelcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにロカビリー歌手のビリー諸川さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。いやー、本当にビリーさんと今日お話をさせていただいて、なんかまた私の方が元気をいっぱいいただいたというか、パワーをたくさんいただいたような気持ちになりました。同じようにあの病気と戦いながら頑張ってらっしゃる方にとってのその勇気になっただけじゃなくて、そうじゃなくてどんな人にとってもなんかすごくこうまた前向きに頑張んなきゃなって思うような、そんなメッセージをたくさんいただいたなって思います。私もすごくそんな風になんかビリーさんから励まされたような、そんな気持ちにもなりました。本当に素敵なお話を、そして貴重なお話をたくさん聞かせていただきありがとうございました。ビリーさんともねお話最後にしましたけれども、次回お会いできるのを本当にまた楽しみにしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃津キッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃津ガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。